今日は箴言13章です。このところでは戒めを守る幸いが語られています。一節に、知恵のある子は父の訓戒を聞きとあるけれども、この訓戒ということはおそらく神様の戒め、それは十戒に代表されるものであると思います。神様が人間にこのようにしなさいと言われることを聞いて従う者には祝福が与えられるということを教えられます。2節を見ると、口の実という言葉が出てきます。そしてまた3節にも、この自分の口を見張る者という言葉が出てくるわけですが、私たちは口を通して言葉を伝える、人に話すということがあるわけですけれども、3節の後半を見ると、唇を大きく開く者には滅びが来ると出てきます。言うなれば、それはもう体現相互をする、もう自分のことをよく言って、そしてもう何でも好きなことを話すという人は果たしてどうなのかということを教えられるわけです。口を見張る者とあるわけですけれども、私たちは時には口は災いのもと、そういうことになりかねない。ですからその口を守る者は魂を守ると戒められています。さらに4節には、この心の欲というのが出てくるわけです。いくら心の欲が多くても、またきちんと働かなかったら得るものはないわけです。むしろ何も言わなくても、コツコツと働いていく、そういう人は心が豊かに満たされていく。そしてそのことは6節に、義の業は誠実な道を保ちとあるわけですけれども、この義、正しい、それは神様ご自身が私たちを正しいものとしてくださる。そして私たちは絶えず神様の前に出て、自らが神様の喜ばれるその義の道、また正しいことを行っているかどうかということを点検させていただく必要があると思います。神様によって私たちが正しい道を歩いていくならば、それはもう本当に誠実な生き方ということになるわけです。しかしこの世っていうのはもう裏表がある、見かけを大事にしていくっていうようなところがあるんではないかと思います。7節に、飛んでいるふりをして何も持たない者がいる、貧しいふりをして多くの財産を持つ者がいるということですけれども、新約聖書でもこのユダヤの地エルサレムで飢饉が起きた時に、このパウロによってこのギリシャに伝道がなされていった時に、北のマケドニアの地方にいたピリピの人やテサロニケの人たちは、まだ教会は小さかったんですけれども、しかしエルサレムにいる兄弟たちにということで、パウロに供託金を預けていたというようなことが使徒の働きに出ています。逆にコリントの教会は港で栄えている、そしてまた商売してこの多くの富を得たという人たちもいたと思われるんですけれども、そこから献金されたという記録は使徒の働きには出てこない。何がやはり豊かなのかということを私たちは考えさせられます。9節に、正しい人の光は輝き、悪しき者の灯火は消える。大事なことはやはり自分の心の中に光り輝くものがあるのか否か。じゃあその光は何か。実はそれはイエス・キリストです。私は世の光である、私に従ってくる者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つであろうと約束を されました。私たち自身その心の中にこの光が輝いているのかどうかということは重要なことであると思います。12節を見ますと、期待が長引くと心は病む、望みが叶うことは命の木という言葉が出てきます。ただ私たちはいたずらに期待だけ持っていて、それが叶わなかったらどうなのか、多分心はまさに病んでしまう、疲れ果ててしまうという状況になると思います。しかし望みが叶うことは命の木、ここに不思議な言葉があるわけです。命の木、この言葉を見るときに、ヨハネの15章の私は誠のブドウの木、あなた方はその枝であるというイエス様の言葉を思い出すことができるのではないかと思います。ですから私たちは何よりもこのイエス様につながる、このことなくして私たちの命はないということを思います。ただ期待をする、それはもう自分だけがこうなればよいのにというふうにいくら思っても、しかしこのキリストにつながっていないと、その期待っていうのは虚しいものではないだろうかと思います。私たちのこの望みが叶えられるっていうのは何かっていうと、自分の思いが何でもできるということではないということです。むしろ神様にの御心にかなったものを神様が私たちに豊かに与えてくださる。ですから私たちの結ぶ実は何かっていうと、この世の富とか財産、お金、権力、そういうものではないということを教えられると思います。むしろ私たちは助け主、ご聖霊によって心が豊かになっていく、そしてまた神様によってその幸福、幸いを与えていただくことができる。むしろこの世のもので豊かになるっていうことよりも、自分自身の内側が、心が豊かになるっていうことを私たちは得ていくことができると思います。14節に、知恵のある者の教えは命の泉、これによって死の罠から逃れることができる。この知恵のある、それは神様の最善が何かということが分かるという人であるわけです。この世のものを得ても私たちは永遠の命を得ることはできません。そしてイエス様はまさに私たちをこの世の滅びから、もう死の中から逃れることができるように救いに来てくださった方であるわけです。ですから私たちが得るべき大切な知恵っていうのは、この神様が願っておることが何であるのか、神様の御心を知るっていうことが非常に大切であるっていうことを思います。今日に至るまで、まさに世界はもう殉教者の数がいかに多かったかっていうことを知ることができます。じゃあなぜ彼らは自分の大切な命を捨てることができたのか、それはイエス・キリストの永遠の命の素晴らしさ、それが分かることによって命を喜んで捧げることができた。ですからそれが分かれなかったら、たとえ1円でも惜しんでしまうっていう愚かなことになってしまうのではないだろうかと思います。私たちは神の知恵を身につけていただいて、この世のものか、それとも永遠に残り、また神の国において豊かに与えられるものかということを知ることは大事なことであって、私たちのうちにこの教えがもう泉のように湧き出て、そして命の素晴らしさを知ることは幸いであるということを教えられます。そして19節に、望みが叶えられるのは心地よいとあるわけですけれども、パウロの生涯っていうのはまさにひたすら前を向いて 走り抜くっていうような生き方であったと思います。もう彼の望みはこの世の立派さや素晴らしさ、そういうものではなくて、絶えずキリストを前に置いて前に進んでいく。そして彼は福音を述べ伝えていった。願わくば私たちもそのような彼の生涯に習うものでありたいということを思うわけです。イエス様が必ず報いてくださる。彼はもはや義の冠が私の前に備えられているだけであると言いましたけれども、私たちはそのような生涯を歩んでいく。20節に知恵のある者と共に歩む者は知恵を得るという言葉が出てくるわけですけれども、本当にこの友達っていうのは大切なものではないだろうか。特にこれは、クリスチャンの友達、そして私たちはお互いを兄弟姉妹というふうに呼ぶわけです。それは血のつながりがあるっていうことではなくて、信仰によってつながり、そしてまた私たちは信仰をお互いに励まし合っていくというのが、それがこの共に歩むということではないかと思います。21節に正しい人は幸いで報われるという言葉がありますけれども、私たちが義の道に歩み、そしてまた時には神様から叱責が与えられて、それを聞いていくならば、私たちは正しい道を歩んでいく。そして神様は義と認めてくださることができるわけです。そして私たちがその道を歩んでいくならば、必ず幸いによって報われる。そのことをまた私たちは与えていただきたいと思います。善良な人は子孫に遺産を残すと22節にありますけれども、ある方は信仰の遺産と5文字を私は子供たちに残すんだという人がありました。そしてその人の家は確かに貧しかったけれども、しかし信仰の遺産が残されて、一人一人は立派な道を歩んだという証を聞いたことがあるわけなんですけれども、私たちは自分の子供たちに何を残すんだろうか。願わくばその信仰を残していく、そういうものでありたいと思います。そして24節には、子を愛するとあるんですけれども、ただ私たちは自分の子供を甘やかして育てていいんだろうかということを思います。むしろ私たちは信仰に励んで、そしてまた自らを律して神様の前に歩むことがどういうことかを私たちは示すものでありたいと思います。25節に正しい人は食べてその食欲を満たし、悪しき者は腹を空かせるとあるんですけれども、腹八分目という言葉がありますが、私たちは自分の欲にかまけて自分を満たそうとするのではなくて、本当に神様の前に歩んで、神様が与えるもので自分が満足する、これ以外に幸いなものはないと思います。悪しき者は腹を空かせるっていうのは、言うなればもう欲に疲れて、そして自分を満たそうとする、しかしそれがかえって害になるということがあるわけです。今の時代の健康は何かというと、やはりその自分自身のこのセルフコントロール、それを私たちは身につけさせていただきたい。そしてまた神様によって与えられるもので満足し、そしてまた神様からの注意を聞いて、本当に喜べる道を歩んで、主の栄光に預かるものとさせていただきたいと思います。